感謝の気持ちを忘れない30の方法。その1。私たちに足りないのはありがたいと思う習慣。ありがとうということはあっても、ありがたいと思うことは少ない。あなたに質問です。最近、ありがとうと言いましたか？きっとあると答えるでしょう。コミュニケーションに欠かせない言葉ですから、日頃から口にする機会が多いものです。今日すでに何度か口にしている人も多いことでしょう。では質問を変えます。最近何かにありがたいと思いましたか？ない、あるいはほとんどないという答えになるのではないでしょうか。私たちは普段ありがとうとよく言いますが、その一方でありがたいと思うことは少ないのが現実です。ここなのです。私たちに足りない感謝の習慣があります。ありがとうという習慣ではありません。ありがたいと思う習慣です。私たちはありがたいと思うことが圧倒的に不足しています。ありがとうという習慣も大切ですが、ありがたいと思う機会も作ってください。心の中で小さく念じるだけでいい。心の中で小さく念じるだけでいいのです。感謝の気持ちを持ちながら、心の中でありがたいと唱えてください。美味しい食事ができるときにありがたいと思いましょう。勉強や仕事ができることにもありがたいと思いましょう。お金を払うだけで欲しいものが手に入ることにもありがたいと思いましょう。乗り物を使えば簡単に遠い距離を移動できることにもありがたいと思いましょう。命があって生きていることにもありがたいと思いましょう。大きなことだけでなく小さなことにもありがたいと思いましょう。見るもの、聞くもの、触れるもののすべてに対してありがたいと思ってみてください。心に幸福感が広がり、満たされた気持ちになれます。ありがたいはありがとうより大切です。ありがたいと思うだけでも感謝したことになる。ありがたいと思うだけで感謝したことになります。直接声に出さなくても心の中で唱えています。感謝の念を持つことは心の健康を保つ上で欠かせない要素です。ありがたいと思うことがあれば落ち込むことはありません。常に心が感謝と喜びの気持ちで満たされるため生き生きした人生を送れます。自分がありがたいと思うことなら何でも OK。では早速今日から実践です。どんどん気兼ねなくトライしていきましょう。声に出す必要はないので周りの迷惑になりません。ありがとうという機会は限られますが、ありがたいと思う機会は無限です。ありがとうという機会は人から好意や親切をされた時に限られますが、ありがたいと思う機会は自分次第です。自分がありがたいと思うことなら何でも OK です。人からの好意や親切があった時だけでなく、日常の小さなことに対しても使えます。対象も頻度もタイミングも自由です。ありがとうという回数と同じくらいありがたいと思う機会を作ってみてください。すぐ心が満たされた気持ちになるでしょう。自分が幸せ者だと思えてきて生きるのが素晴らしく思えてくるのです。ありがたいと思う機会を増やす。感謝の気持ちを忘れない30の方法。その2。当たり前に感謝してしすぎることはない。当たり前に感謝することは人生を楽しむことになる。私たちの身の回りには当たり前がたくさん存在しています。当たり前に囲まれて生活しています。住む家があること。自分の部屋があって机やベッドがあること。蛇口をひねれば水が出ること。おしゃれな服があって好きな服が着られること。いろいろな食べ物があって自由に食べられること。交通機関が充実していてスピーディーに移動できること。親がいて今も元気で生きていること。多くの書籍があって好きなだけ勉強ができること。便利な道具があって仕事が効率よくなっていること。どれも当たり前のことですね。当たり前のことですが、間違いなく素晴らしいことです。当たり前ほど大切なものはありません。私たちの身の回りには数えきれないほど無数の当たり前が存在していて、上記に挙げたものはほんの一部に過ぎません。当たり前に感謝すると自分が恵まれた環境に置かれていることに気づきます。いつも満たされた気持ちでいられ、世の中が素晴らしく見えてきます。当たり前の一つ一つに感謝の気持ちを持てば、なんて人生は素晴らしいのだろう。と感じずにはいられません。何をするにも楽しくなり、いつも笑顔でいられます。生きていることが楽しくなり、人生も楽しくなるのです。あなたの目の前には今何らかの当たり前があるでしょう。どこにでもある平凡なものかもしれません。古いものや安いものかもしれません。それをじっくり見つめてありがたいと感謝してください。今すぐ満たされた気持ちになり、幸福感が湧き上がってくるでしょう。これが精神的豊かさです。当たり前に感謝してしすぎることはありません。当たり前に感謝することは人生を楽しむことになるのです。当たり前に感謝する。感謝の気持ちを忘れない30の方法。その3。たまには胸に手を当て心臓に感謝しよう。心臓さん、いつも働いてくれてありがとう。胸に手を当ててみてください。リズミカルな鼓動を感じることができるでしょう。それは心臓です。心臓は人の意思とは関係なく動く臓器です。 ご存知の通り、人体で最も重要な臓器ですね。ところが自然と動いていることもあって、私たちは普段心臓を意識することは少ないものです。心臓が止まったら、今すぐ命を落とすことになります。何の苦労も努力もなく自然と動いている心臓ですが、その役割は極めて大です。普段なかなか意識することはありませんが、私たちが生きているのは心臓が動いているおかげです。生きていく上で必要不可欠な存在です。握り拳を作ってみてください。心臓の大きさはだいたい握り拳の大きさです。それがあなたの胸の中でずっと動き続けていて、全身にくまなく血液を送っています。心臓の拍動回数は1日におよそ10万回です。1年でおよそ3650万回になります。心臓はあなたがお母さんのお腹の中にいた時からずっと絶え間なく動き続けています。拍動が速くなったり遅くなったりすることはありますが、死ぬまで止まることはありません。心臓が動いているおかげで今日も生きることができています。心臓は自然と動いていて、なかなか意識することはありませんが、だからといって無視はよくありません。大変働き者の臓器ですから、たまには意識を向けてください。休むこともなく、弱音を吐くこともなく、あなたの胸の中で静かに動き続けています。いつも頑張っている心臓ですから、その労をねぎらおうではありませんか。たまには胸に手を当て、心臓の鼓動を感じてみましょう。そして敬意を払い、感謝の念を伝えましょう。心臓さん、いつも働いてくれてありがとうございます。心臓に感謝してしすぎることはありません。心臓に感謝すると温かい気持ちが広がり、心も豊かになります。そして生きる喜びも高まるのです。胸に手を当て、心臓の鼓動を感じる。休むことなく動き続けている心臓に感謝する。感謝の気持ちを忘れない30の方法。その4、送料無料を軽視しない。そこにかかるコストを理解して、配送に携わる人たちに感謝する。ネットショッピングが一般的になった今、送料無料という表記を目にすることが増えました。最初から送料が無料に設定されていることもあれば、購入価格が一定額に達すると送料が無料になることもあります。送料にお金をかけたくない人にとっては嬉しいサービスですね。ところが送料無料にまつわるよくある誤解があります。送料無料を最初から全く送料がかかっていないと思う人がいます。これは違うのです。送料無料は最初からゼロというわけではありません。多くの場合、販売者側が送料を負担しています。ゼロに思えるのは誤解であって、実際はきちんと送料がかかっていて、販売者側が負担しているおかげです。配送にかかる労働コストについても忘れてはなりません。無料という言葉に軽いイメージがあるためか、配送イコール小さくて簡単な仕事と思っている人がいます。これについても大きな誤解です。商品の配送はインターネットの通信とは違い、労働コストが伴います。物理的なものを運ぶので大きな手間暇がかかる上、連携も必要です。特に時間指定や壊れやすいものの配送は神経を使います。悪天候であっても配送を止めるわけにはいきません。雨の日も雪の日も台風の日も、できるだけ配送に遅れが生じないよう徹底した努力が行われています。配送は簡単どころか大変な仕事です。送料無料だからといって配送を軽視しないことです。送料無料は多くの人の支えによって初めて実現されるサービスです。買い物で送料が無料になる場面があれば、少しでいいのでそこにかかるコストをイメージしてください。配送に携わる多くの方々にも感謝しましょう。玄関のチャイムが鳴ってドアを開けたら、配送員の方にありがとうございますとお礼を伝えましょう。トラック配送の人や倉庫で運搬を行う人など、直接会うことのない人たちには心の中で感謝の念を送ることです。送料が無料になる事情を知れば、配送に携わる人たちには感謝の気持ちで頭が上がらないのです。送料が無料であっても、そこにかかるコストを理解して、配送に携わる人たちに感謝する。感謝の気持ちを忘れない30の方法。その後、感謝の気持ちを忘れないためのシンプルな方法とは。私たちの身の回りは感謝にあふれています。衣食住があること、勉強ができること、愛情を注いでくれる親がいること、生活を支えてくれる人がいること、小さなことにも注意を向け、感謝の気持ちを持ち続けることは大切です。感謝の気持ちを大切にして生きることは誰にとっても大事なことですね。しかし、私たち人間は忘れる生き物です。忘れる生き物である以上、気を抜くと感謝の気持ちをすぐ忘れてしまいます。最初は感謝の気持ちがあっても、時間が経つにつれて薄れていき、当たり前と感じるようになる。ついには何とも思わなくなってしまい、感謝ゼロになってしまうのです。悪気はないのですが、感謝の気持ちを忘れてしまうことはあるものです。当たり前と思うようになって、意識が向かなくなると、日常の中でスルーすることも多くなります。ちょっとでも不足すると、感謝どころか文句を言ってしまうことすらあります。感謝の気持ちを忘れやすいとき、どうすればいいのでしょうか。シンプルな工夫があります。感謝の気持ちを大切にするという言葉を紙に書いて、目立つ場所に貼ってください。筆記用具は太い筆ペンや太字の油性マーカーなど、文字がくっきり見えるものがいいでしょう。目立つ場所ならどこでも構いません。例えば壁に貼ったり、デスクマットの下に敷いたりするとよく目につくでしょう。 たった、これだけです。生活を送る中で自然と言葉が目に飛び込んでくるため、いつも意識できるようになります。原始的な方法であり、そんなことか、と思うかもしれませんが、これほどシンプルで効果的な方法はありません。お金も時間もかからず、誰でも簡単にできますね。忙しい時や余裕がない時でも、言葉が目に飛び込むと大事なことを思い出せます。だんだん潜在意識にも刻み込まれていき、無意識の行動にも現れるようになるでしょう。家族や他人に見られることを避けたいなら、鍵付きの日記やスマホの待ち受け画面を利用するのも一つの方法です。感謝の気持ちは豊かな生活と人生を送る上で欠かせない要素です。なくて困ることはあっても、あって困ることはないのです。感謝の気持ちを忘れやすいときは、紙に感謝の気持ちを大切にすると書いて目立つ場所に貼っておく。感謝の気持ちを忘れない30の方法。その6。助けたことは忘れにくい。助けてもらったことは忘れやすい。私たちに必要なのは何でしょうか。助けてもらったことを思い出すことです。私たちの記憶は面白いもので、助けたことはよく覚えているです。覚えようとしても覚えています。助けるときは能動的になります。能動的になると強く意識したり行動が伴ったりするので、記憶に深く刻まれ頭に残りやすくなります。苦労や責任が伴うことであれば、ますます印象的になって忘れにくくなります。特にお金が関係していることは忘れようにも忘れられません。いつどこでどのくらい貸したのかはっきり覚えているでしょう。経済的に援助した経験は昔のことでも鮮明に思い出せるはずです。ところがその一方で助けてもらったことはなかなか思い出せません。助けてもらうときは受動的です。頑張るのは相手です。苦労するのも責任を負うのも相手です。受動的なことは印象に残りに痛め忘れやすくなります。いつの間にか助けられるというケースも少なくありません。往々にして優しい人は気も利きます。あなたからヘルプサインを出さなくても優しい人は積極的に時にはこっそり助けてくれます。いつの間にか助けられると自覚しにくくなってなおさら記憶に残りにくくなります。私たちの脳は助けたことは忘れにくく助けてもらったことは忘れやすいという特徴があるのです。助けてもらったことを思い出す。今一度助けてもらったことを思い出してください。なかなか思い出せないかもしれませんが、そう感じるだけです。過去の記憶の隅々まで検索をかけてください。今まで助けてもらったことに集中すれば、必ず思い当たることが見つかります。落ち込んでいるとき、友人が親身に励ましてくれたこと。勉強で行き詰まっているとき、先生がわかりやすく教えてくれたこと。残業で困っているとき、同僚が積極的に仕事を手伝ってくれたこと。自分に責任があるミスを上司がうまくフォローしてくれたこと。そういればあのとき。となり、どんどん思い出していけるでしょう。数えきれないほど助けてもらったことを思い出せるはずです。特に親からは助けてもらったことの連続になるはずです。毎日食事を作ってくれたこと。一人暮らしの時仕送りをしてくれたこと。金銭的援助をしてくれたこと。塾まで送り迎えをしてもらったこと。徹夜をしている時夜食を作ってくれたこと。いろいろな相談に乗ってくれたこと。これまで育ててくれた一つ一つを思い出せば星の数ほどあってキリがありません。助けてもらっていないのではありません。助けてもらっていることを忘れているだけです。丁寧に過去を振り返れば、多くの人から助けてもらったことを思い出せます。いかに自分が恵まれているか実感できるでしょう。なんてありがたいことなのだろう、と思わずにはいられなくなります。自然と感謝の念が生まれ、今までより優しくなれるのです。助けてもらったことを思い出して、改めて感謝の気持ちを持つ。感謝の気持ちを忘れない30の方法。その7。お会計の時に感謝するポイントは3つある。日常が豊かになるポイントはお会計の場面にあります。お会計の時、何を考えながら支払っているでしょうか。おそらく多く人は特に何も考えずぼんやりしながらお金を支払っているでしょう。お金を使いすぎた、買い物袋に詰めよう、家に帰ったら何をしようか。など考えることもあるかもしれません。ここに生活を豊かにするポイントがあります。ぼんやりお金を使うのではなく、感謝しながらお金を使いましょう。お会計の時に感謝するポイントは3つあります。1。お店の人に感謝する。まず、お店の人に感謝しましょう。ありがとうございます。きちんと声に出してお礼を伝えます。お金を支払う立場であっても、感謝は大切です。笑顔と白い歯を見せながらお礼を言えれば、パーフェクトです。2. 買い物ができたことに感謝する。次に、買い物ができたことに感謝します。良い買い物ができた。欲しいものが手に入ってありがたい。買い物ができたということは、取引が成立したということです。大きなトラブルもなく、スムーズな等価交換が完了しました。そして、欲しいものが手に入ったということです。素晴らしいことですから、買い物ができたことに感謝することが大切です。3. お金に感謝する。 三つ目の感謝ポイントはお金です。お金は人類が発明した素晴らしい道具の一つです。お金は便利だな。お金は素晴らしい。心の中で小さくつぶやくだけでいいのです。これは電子マネーの時でも同じです。現金とは違って物理的には目に見えませんが、お金のイメージを持つことならできるはずです。支払い音が聞こえた時、ありがとうございますと感謝しましょう。お金はいつも当たり前にあって、感謝の対象として気づきにくいですが、小さなことにも目を向け、きちんと感謝することが大切です。この3つのポイントを心がけると、1回のお会計につき3回の感謝ができます。感謝はすればするほどいいものです。お会計をする機会は1日に何度もあります。お会計が2回あれば、感謝が6回でき、お会計が2回あれば、感謝が9回できます。感謝しながらお金を使うと、生活だけでなく、心も豊かになります。お会計の度に感謝すれば、いつも明るい気持ちでいられ、心や生活の豊かさもワンランクアップするのです。お会計の時、感謝しながら支払う。感謝の気持ちを忘れない30の方法。その8。嬉しい時には嬉しいと伝えよう。嬉しさを伝えるのに余計な装飾はいらない。嬉しいことがあった時はニコニコして明るい表情を浮かべるでしょう。ありがとうございますとお礼を言うこともあるでしょう。もちろん笑顔やお礼も大切ですが、その限りではありません。嬉しい時はある言葉を口に出してストレートに感情を伝えましょう。それが嬉しいという一言です。思っているだけ不十分です。嬉しい時には嬉しいと伝えましょう。普段の会話に添えるだけでいいのです。ありがとうございます。嬉しいです。お会いできて嬉しいです。一緒にお仕事ができて嬉しいです。これでいいのです。嬉しさを伝えるのに余計な装飾は必要はありません。感情表現はストレートがベストです。シンプルな感情表現ですが、だからこそポジティブな感情がストレートに伝わります。嬉しそうな表情をする人は多いですが、嬉しいという言葉を口に出して言う人は少ないもの。きちんと口に出して言うことが大切です。嬉しいと口に出して言った方がきちんと相手に伝わります。あなたの会話に嬉しいという言葉が登場すると相手に心が伝わり、コミュニケーションの雰囲気が良くなるのです。嬉しいと口にするのは恥ずかしがる必要はありません。ポジティブな言葉ですから遠慮なくどしどし使っていきましょう。嬉しいときちんと言葉にして伝えれば運が引き寄せられます。近いうちにまた嬉しいことが起こるのです。嬉しいと伝えれば嬉しい出来事が引き寄せられるのです。嬉しい時には嬉しいと伝える。感謝の気持ちを忘れない30の方法。その9。感謝の気持ちがあれば橋はパワースポットに変わる。あなたの街にはたくさんの橋があるでしょう。川のあるところには橋があり、大きな橋から小さな橋まで様々です。生活圏内に橋がいくつも点在していて、通勤、通学、買い物の時など日頃から利用している人も多いことでしょう。一日に何度も橋を利用する人もいるに違いありません。橋は日常に欠かせないインフラの一つですね。そんな橋について気づいてほしいことがあります。どんな橋にも多額の建設費がかかっています。見た目は地味で平凡な橋であっても、建設には驚くほど巨額が投じられています。小さな橋であっても、思った以上に多額の建設費がかかっていると考えてください。橋の建設には最低でも数千万円がかかります。個人がポンと出せるような金額ではありません。億を超えることも少なくありません。一瞬で渡り終える橋であっても同じです。多くの人員、時間、機材が必要になるため、それだけ建設費も大きくなります。世の中には100億円を超える橋もざらにあります。建設費は私たちの税金から出ています。公共事業のため1人当たりの金額負担は微々たるものですが、巨額の建設費は注目に値するでしょう。とりわけ橋の名前に大橋がつくものは超巨額です。瀬戸大橋や明石海峡大橋の建設には想像を絶する巨額が投入されています。普段何気なく利用している橋ですが、ちょっとでもいいので実感する機会を作ってみることです。建設に1億円かかった橋があるとします。100歩で渡れるとすれば1歩100万円です。1000歩で渡れるとしても1歩10万円です。普段は実感が湧かないかもしれませんが、そういうことです。車でさっと渡る橋だとしても、その利便性と巨額の建設費に感謝することです。たかが橋と思ってはいけません。橋があるおかげで私たちは回り道をせずに済んでいます。日常に溶け込んでいる存在ですが、私たちの生活に役立っているインフラであるのは間違いありません。あって当たり前と思いますが、どんな橋も昔はありませんでした。多額の建設費を使って作られたから、今そこに橋が存在しています。今日も橋をありがたく渡らせていただきましょう。多額の建設費がかかっていることに感謝しながら、今日も利用させていただきましょう。橋を渡り終えた頃には元気になっています。感謝の気持ちがあれば橋はパワースポットに変わるのです。橋を渡るときは巨額の建設費がかかっていることに感謝する。感謝の気持ちを忘れない30の方法。その10。 お礼を言ったかどうか覚えていないときは、念のためお礼を言っておく方がいい。誰かにお世話になったときはお礼です。そのときお礼を言うのは当然ですが、後日会ったときもお礼を言うのがマナーです。先日はお世話になりました、この前はありがとうございましたという一言があるだけで人間関係は向上します。ところがお礼を言ったかどうかはっきり覚えていないときはありませんか。すでにお礼を言ったような気がしつつも、まだ言っていないような気もするときがあるものです。相手に私はお礼を言いましたかと聞くわけにもいきません。記憶が曖昧で、この前のお礼をきちんと言ったかなとなることがあるものです。そんな時に心がけるのは一つだけです。念のためお礼を言っておくのが無難です。相手から2回目のお礼ですよ、この前も聞きましたよと突っ込まれたら、それはそれでいいのです。お礼を言いすぎて失礼になることはありません。ちょっと笑われるかもしれませんが、悪印象になることはありません。重ね重ねのお礼になって、感謝の気持ちが一層伝わるでしょう。丁寧な人だな、律儀だなと好印象になることも少なくありません。話のきっかけにもなって、そこから話題が広がっていくこともあるはずです。注意したいのは逆パターンです。すでにお礼を言ったような気がすると油断して、実際はまだお礼を言っていないと悪印象です。お礼の一言がない、社会マナーを知らないのだろうかとなり、失礼に移ることがあります。悪気はないのに、いつの間にか悪く思われてしまいかねません。小さな手間をケチって人間関係にひびが入るのはもったいないことです。お礼を言うだけですから、手間も労力もほとんどかかりません。人は度忘れをする生き物です。年齢を重ねるにつれて記憶力が衰えていくのは自然なこと。お礼には人を結びつける力があります。お礼を言ったかどうか迷うことがあれば、念のためお礼を言っておくようにしましょう。年齢を重ねるにつれて意識したい習慣です。お礼を言ったかどうか迷うことがあれば、念のためお礼を言っておく。感謝の気持ちを忘れない30の方法。その11。お礼に時効はない。そういえば、お礼を言い忘れていたな。随分時間が経ってからお礼を言い忘れていることに気づくことがあります。1週間後かもしれません。1ヶ月後かもしれません。1年後かもしれません。ところが、せっかく思い出しても今更言っても仕方ないだろうと思って放置しがちです。経過した時間が長ければ長いほど今更という感覚が強くなり放置しがちです。しかし、ここが重要です。時間が経ってから伝えるのはおかしな感じがするように思えるのは勘違いです。お礼に時効はありません。1ヶ月前のことのお礼をするのはおかしなことではありません。たとえ1年前の出来事でもお礼を言えます。感謝を忘れずに伝えることで、相手はきっとにっこり微笑んでくれるでしょう。むしろ時間が経っているにもかかわらず、わざわざ丁寧に伝えてくれたことに相手は感動してくれるはずです。もし言い忘れているお礼があれば、今すぐにでもお礼を伝えましょう。1年前の話なのですが、ありがとうございました。そんなセリフが言えるのは素敵です。お礼に時効はないのです。言い忘れたお礼は、たとえ1年前の出来事でもきちんと伝える。感謝の気持ちを忘れない30の方法。その12。義務教育は素晴らしい制度。義務教育に感謝してしすぎることはない。義務教育という言葉を聞いたとき、どんなイメージがあるでしょうか。義務という言葉があるためでしょうか。勉強を強いられるイメージを持つ人もいるかもしれません。私たちの国には義務教育という制度があります。小学から中学までの9年間、事情がない限り学校に行って勉強しなければいけないことになっています。確かに勉強が好きな人はあまり多くいないでしょう。勉強が嫌いという人は多いですが、勉強が好きという人は少ないのが現実です。小学校や中学生の頃、学校に行くのが億劫だった人もいるはずです。素直に義務教育を喜べず、抵抗を感じる人もいるかもしれません。だからといって義務教育を批判するのは安易です。義務教育は素晴らしい制度です。現在の義務教育は明治以降に始まった制度です。学校教育に関する法律は、学生、学校令、教育直後、教育基本法という変遷をたどっています。明治以前に義務教育はありませんでした。江戸時代、私塾や寺子屋は存在しましたが、もちろん義務ではなく、希望者だけであり、お金も必要でした。さらに、昔に遡ると、教育らしい教育はありませんでした。勉強は一部の特権階級しか受けることができず、庶民には許されませんでした。勉強しようにも手段がありませんでした。現代は違います。すべての人に教育を受ける権利が与えられ、勉強の機会が与えられています。義務教育では、授業料も教科書代も無償です。義務教育を通して世の中に必要な最低限の知識を一通り学べます。以前は一部の人しか受けることができなかった勉強を、今では誰でも無償で受けることができるようになりました。これほど恵まれたことはありません。現代では義務教育を受けることになっているので当たり前に思えますが、これほど素晴らしいことはありません。一昔前の人から見ると、きっと羨ましく思うことでしょう。私たちは今、大変恵まれた時代に生きています。義務教育という素晴らしい制度を喜び、感謝しましょう。義務教育を提供してくれる国にも感謝しましょう。義務教育に感謝してしすぎることはないのです。 義務教育に感謝する。感謝の気持ちを忘れない30の方法。その13。最近起こったトラブルを思い出して感謝しよう。どんなトラブルにも必ず感謝できるところがある。突然ですが、あなたに面白いチャレンジがあります。最近起こったトラブルを思い出してください。仕事のトラブル、人間関係のトラブル、お金のトラブルなど種類は問いません。思い出したらそのトラブルに感謝してください。あのトラブルがあってよかった、と。感謝するところはどこにもない、感謝どころか恨みがある。など強い抵抗感を覚えるかもしません。トラブルなので悔やんで当然ですが、ここは頭を柔らかくしようではありませんか。どんなトラブルにも必ず感謝できるところがあります。チャレンジのつもりで取り組んでみてください。できない、不可能、と思うのは思い込みです。どこに感謝するかは後から考えるのです。そのトラブルが起こったおかげで気づけたこと、学べたことなど何か得られたことがあるはずです。友人から裏切り行為があったとします。裏切り行為はトラブルだったかもしれませんが、その反面、感謝できることもあります。偽物の友人だと分かったことで人間関係の整理ができれば、トラブルがあってよかった、と感謝できるでしょう。詐欺にあってお金を騙し取られたとします。お金を失ったことは残念ですが、悪いことばかりではありません。痛い目に遭うことでお金に対する意識やリテラシーが高まれば、トラブルがあってよかった、と感謝できるでしょう。失ったお金は授業料、と思えばいいことです。仕事で失敗を犯す失態があったとします。叱られたり、迷惑をかけたり、減点につながったり、など、マイナスばかりに思うかもしれませんが、プラスもあるはずです。失敗したおかげで悪いところが見つかりました。きちんと悪いところを改善できれば、次からスマートに仕事ができるようになるでしょう。結果としてトラブルがあってよかったと感謝できるはずです。何から何まで悪いことばかりではありません。いろいろな角度からトラブルを観察してください。表向きは悪い出来事に見えても全てが悪いわけではないはずです。1ミリでも 1% でも良かったところも少しはあるはずです。物事を正面から見るのではなく、視点を変えて頭を柔らかくすることが大切です。私たちの身に起こるトラブルは視点を変えれば必ず感謝できるところが見つかります。徹底的に頭を柔らかくすれば、どんなトラブルも感謝できるようになります。このことに気づいたら、あなたは最強です。どんなトラブルにも感謝できるところがある、と分かれば、不安や恐怖心が消え、一歩踏み出す勇気ができます。ワクワクしながら、どんどんチャレンジしていけるのです。最近起こったトラブルを思い出して、まず、感謝する。感謝するポイントは、後から考える。感謝の気持ちを忘れない30の方法。その14。どんな本も、血と汗の結晶。本を読むときは手を合わせてからページを開こう。本を読むときは手を合わせてからページを開きましょう。本の種類は関係ありません。小説、ビジネス書、実用書でもまず手を合わせます。漫画や雑誌も手を合わせて読み始めたい。字数が多い本はもちろんですが、少ない本であっても手を合わせたい。まだどんな内容か分かっていなくてもいいのです。当たりか外れか分からなくてもいいのです。どんな本も血と汗の結晶だからです。本は知の宝庫であるのは周知の事実ですが、その限りではありません。一冊の本ができるまでには、どんな本でも膨大な時間と苦労がかかっています。本には著者の魂が宿っています。数ヶ月がかかるのは普通のことで、1年以上かかることも珍しくありません。本によっては数年かかるケースもあります。著者が医者や経営者であれば、本業の傍らで執筆を行っていたことでしょう。著者が既婚者であれば、家族との時間を減らしながら執筆したことでしょう。休日を使ったり、友人からの誘いを断ったり、などして、時間を捻出したはずです。少なからず本業や私生活を削りながら書いていたのは間違いありません。だから本を読むときは、まず手を合わせるのです。著者に対する敬意と感謝です。本を書いてくださりありがとうございます。これから読ませていただきます。敬意と感謝の気持ちを持てば、気持ちよく読書をスタートできます。手を合わせたからといって何か得られるわけではありませんが、敬意と感謝の気持ちは必要です。本が外れということもありますが、それは本が悪いのではなく、自分に合わなかっただけのことです。少なくとも、膨大な時間と苦労がかかっているのは間違いありません。どんな本にも素晴らしい力があります。ある一冊との出会いで人生が変わることがあります。あなたが読もうとしている本は運命を変える一冊かもしれません。手を合わせてから読み始めれば、読書のスタートが素晴らしくなります。読書をするときの儀式です。本を読むときは、手を合わせてからページを開く。感謝の気持ちを忘れない30の方法。その15。漫画の1ページは命の片鱗。漫画を読むときは感謝しながら作品に触れることが大切。漫画家は短命になりやすい職業と言われています。手塚治虫、石森章太郎、藤子、F、不二雄など平均寿命を大きくした回って亡くなった漫画家がいます。若くして亡くなった漫画家の話もあるのですから、驚かずにはいられません。 漫画家は運動不足、長時間労働、睡眠不足などのストレスの悪条件が重なる上、慢性的に続きやすい傾向があります。しかも、売れれば売れるほどストレスも大きくなります。締め切りに追われる毎日が続いて、常に厳しいタイムプレッシャーもかかります。特に、売れっ子の人気漫画家となると、複数の連載を抱えることになり、さらにハードワークとなります。運動不足、長時間労働、睡眠不足が、ますますエスカレートして命を削るような状況に陥りがちです。こうしたことから、漫画家の寿命は他の職業と比べて平均寿命を下回る傾向があるのです。1ページ1ページが命の片鱗。漫画を読むことがあれば、1ページの重みに気づいてください。漫画家が命を削りながら描いた1ページです。一瞬で読み終わる1ページかもしれませんが、命を削りながら描いた1ページに違いありません。漫画家が作品を生み出すことは、自分の命を削ることに相当します。命を削りながら描いているところを想像してみてください。命を削って描いた1ページと分かれば作品を見る目が変わります。漫画を読むときは感謝しながら作品に触れたい。読むというより読ませていただきますという姿勢になることが大切です。すでに成功された漫画家の作品であれば読む前に手を合わせてからページを開くのも良いでしょう。命を削りながら生み出した作品に感謝してしすぎることはありません。ページをめくるごとにありがたいと感謝したい。命を削りながら生み出した作品ですから私たちもそれだけの覚悟と感謝を持って読ませていただきましょう。1ページ1ページが命の片鱗なのです。漫画を読むときは感謝しながら作品に触れる。感謝の気持ちを忘れない30の方法。その16。特別お世話になったときありがとうと言ってはいけない。人から特別お世話になることがあるでしょう。特別な協力をしてもらえたり、特別親切な対応をしてもらえたりです。わざわざ忙しいところを助けてもらったり、自分のために大きな時間や労力を割いてもらったりすることもあるでしょう。とても親切にしてもらえると嬉しさも感激も等しい大きくて感謝せずにはいられないでしょう。さて、特別お世話になった時注意したいことがあります。ありがとうと言ってはいけません。感謝の言葉でどこがいけないのと思うかもしれません。もちろん感謝を伝える点ではいいのですが表現が軽いのです。正解はありがとうございますです。ありがとうとありがとうございますは似て非なるものです。どちらも感謝を表現する言葉ですが重みが違います。特別お世話になった時ありがとうの一言だけでは軽くてカジュアルな印象を与えてしまいます。失礼ではありませんが不十分です。より深い感謝の表現をするならありがとうございますという一言がベストです。別パターンとして本当にありがとうございます、心から感謝していますといった表現も OK です。特別お世話になった時は感謝の言葉も特別強調しましょう。相手が年下であろうと後輩であろうと関係ありません。語尾を濁さずありがとうございますとはっきり伝えましょう。どちらの言葉がいいのか迷ったらありがとうございますが無難です。あなたの特別な感謝の言葉がしっかり伝わって相手は笑顔になってくれるはずです。特別お世話になった時はありがとうではなくありがとうございますという言葉で感謝を伝える。感謝の気持ちを忘れない30の方法。その17。ゴミ箱も陰であなたを支えている存在の一つ。ゴミ箱の身になってみてください。ゴミ箱が接するものといえばゴミばかりです。掃除で取れたほこり、不要になった紙くず、食べ終わったお菓子の袋、カップ麺の容器、台所から出た生ゴミ。部屋の住人から実に様々なゴミを入れられています。時には臭いゴミや汚いゴミを入れられることもあるでしょう。ゴミを入れられてばかりの日々です。ゴミ箱はゴミしか接することのない一生を送っています。にもかかわらず、ゴミ箱は一言も文句を言わず、真面目に黙々と仕事をしています。24時間365日、自分の役割を懸命に果たしています。もちろん、それがゴミ箱の仕事ですが、私たちの代わりに不衛生な仕事を引き受けてくれているのは事実です。それだけの仕事をしていながら、全く感謝されることはありません。しかも、影の存在であり、部屋の中心に置かれることはありません。部屋の隅に置かれるのが定番の位置となっています。私たちが身につけたいのは、ゴミ箱のおかげ、という考え方です。いつも、陰で頑張っているゴミ箱に感謝することもあっていいのではないでしょうか。ゴミ箱のおかげで、ゴミを一箇所にまとめることができ、スムーズなゴミ処理が実現できています。快適な部屋を保つことができているのもゴミ箱のおかげです。きっと、今日もゴミ箱は、あなたが入れるゴミを受け止めることになるはずです。一言くらい、ありがとう、の感謝の言葉があってもいいのではないでしょうか。たまにはゴミ箱に目を向け、陰で頑張るゴミ箱に感謝してください。ゴミ箱も陰であなたを支えている存在の一つです。ゴミ箱のおかげという考え方を身につける。たまにはゴミ箱に目を向け、陰で頑張るゴミ箱に感謝する。感謝の気持ちを忘れない30の方法。その18。相手が謝罪の言葉を述べているときは、途中で遮らないこと。人から謝罪の言葉を受けることがあります。謝る側ではなく、謝られる側になることがあるでしょう。 相手が謝罪の言葉を述べているとき、途中で遮って返事をする人がいます。この度はご迷惑をおかけしてしまい申し訳ございませんでした。私の不手際が。相手が話している途中で、ぴしゃりと遮る人がいます。はいはい、もうわかりましたから。いいです、いいです。気にしないでください。すぐ許しているので、一見良さそうに思えるかもしれませんが、あまり気持ちのいいコミュニケーションではありません。相手は勇気を出して謝罪しています。相手なりに時間をかけて考えてきた言葉かもしれません。すぐ許してもらえるのはいいのですが、謝罪の言葉が途中で遮られると、相手はすっきりしない気持ちになるでしょう。許してもらえたけど、本当にこれでいいのかな。実は、まだ怒っているのではないか。どことなく違和感を覚え、気持ちよく納得ができないでしょう。謝罪の言葉も最後まで聞いてほしいと思うもの。きちんと許してもらえた感覚が曖昧になり、もやもやしたものが残ってしまうのです。相手からの謝罪の言葉は、きちんと最後まで聞くことです。長々謝罪されると、鬱陶しく感じて途中で言葉を遮りたくなるかもしれませんが、きちんと最後まで話を聞きます。相手が話し終えてから、大丈夫ですよ。気にしないでください、と許しの返事をします。相手の謝罪を聞き終わってから返事をした方が、丁寧な印象を与えます。相手は、きちんと許してもらえた、と納得ができ、すっきりした気持ちになるのでしょう。コミュニケーションでは相手の話を最後まで聞くのがマナーですが、これは謝罪をされる場面でも同じです。謝罪される時も相手の話を最後まで聞くのがマナーなのです。相手が謝罪の言葉を述べている時は、途中で遮らず最後まで聞く。感謝の気持ちを忘れない30の方法。その19。心配されるのは幸せなこと。本気で心配されるのは愛されている証拠。いつの時代も心配されることは幸せなことです。いちいち心配されると鬱陶しく思うこともあるでしょう。うるさく感じてたまらないときは放っておいてくれと思うこともあるでしょう。時には厳しい言葉を吐いて相手を突き放すこともあるかもしれません。しかし世の中には心配されなくて寂しい思いをしている人もいます。家庭環境に恵まれず親からの愛を受けていない人もいます。多くの兄弟姉妹がいても末っ子だったためなかなか親に構ってもらえなかった人もいます。人間関係が希薄で孤独孤立に苦しんでいる人もいます。愛が枯渇していて心配されたがっている人は少なくありません。心配されることがあれば素直に喜んでください。気にかけてもらえるのはありがたいことです。本気で心配されることがあれば何度でも喜んでください。本気で心配されるのは愛されている証拠です。あなたに愛する人がいてその人が辛そうにしていれば自然と心配の気持ちが湧き頭から離れないはずです。愛する人が入院や手術をすることになればいても立ってもいられないでしょう。自分のことのように感じて心配でたまらなくなるはずです。だから心配されるのは幸せなことです。本気で心配してくれる人はなかなかいるものでありません。心配してくれる人が一人でもいるのはありがたいことです。ありがたくて励まされます。うるさいと言う代わりにありがとうと言いましょう。鬱陶しいと思う代わりにありがたいと思いましょう。心配されることがあればあなたは幸せです。心配されるのは幸せなことだと考える。感謝の気持ちを忘れない30の方法。その20。家族のありがたみは、怪我や病気で寝込んだとき、わかる。家族のありがたみは、普段、なかなか、わかりません。家族は、空気のような存在です。生まれたときから存在していて、いつも、いるのが当たり前なので、なかなか、ありがたみを感じる機会がありません。ありがたいどころか、鬱陶しく感じることもあるでしょう。家族のありがたみはいつわかるのでしょうか。怪我や病気で寝込んだときにわかります。人生ではあるとき、大きな怪我や病気で療養が必要になるときがあるでしょう。自宅で療養生活を送ることもあれば、病院に入院することもあります。そんな時、家族は看病してくれたり、お見舞いに来てくれたりします。献身的な看病であなたを支えてくれるはずです。肉体的にも精神的にも助けられます。この時、本当にありがたく感じて、大きな感謝で胸がいっぱいになるのです。ああ、本当に家族がいてよかった。なんて家族は素晴らしいのだろう。と、涙が止まりません。空気のように感じていた家族の存在を実感する機会であり、感謝を再認識する機会です。本当に家族には頭が上がらないのです。療養中や入院中、家族のありがたみに再認識できたら、きちんと書き留めてください。ノートでも日記でもいいのです。忘れないうちに書き留めることが大切です。体調が回復してしばらくすると、いつか再び家族のありがたみを忘れる時がやってくるでしょう。そんな時は書き留めたノートを振り返り、家族のありがたみを思い出してください。感謝の感情が蘇り、忘れかけていた家族の大切さを思い出せます。寝込んだり入院したりするのは辛く苦しいことかもしれませんが、悪いことばかりではありません。家族のありがたみに気づけたことは不幸中の幸いです。寝込んだり入院したりすることも一概に悪いことばかりではないのです。怪我や病気で寝込んだときは家族のありがたみを再認識する。家族のありがたみに再認識できたらきちんと書き留めておき忘れないようにする。感謝の気持ちを忘れない30の方法。 その21。感謝の気持ちは、薬の効き目を高める心のサプリメント。あなたに薬の効き目を高めるするコツをご紹介します。方法は、とても、簡単です。薬に感謝しながら服用してください。感謝すればするほど、薬の効き目が高まります。薬局や処方箋で手に入る薬があります。怪我や病気など、体調が悪い時には、薬に頼ります。何気なく服用している薬かもしれませんが、実は素晴らしいことです。人類の歴史を遡れば、薬のない時代がありました。頭痛薬も胃腸薬も鼻炎薬もない時代がありました。今まで薬の開発に携わってきた人たちを想像してみてください。先人たちが様々な薬草を試して成功と失敗を繰り返した結果、今あなたの前に薬が存在しています。見た目は小さな粒や粉かもしれませんが、その薬ができるまでには膨大な費用、時間、労力がかかっています。薬の研究開発で命を落とした人も少なくありません。だから感謝するのです。どんな薬も血と汗の結晶です。医学医療の進歩にも感謝です。現在においても新薬の開発には膨大な費用、時間、労力がかかっていることに変わりありません。薬には副作用もありますが、デメリットよりメリットの方が上回っています。治す薬があるのは素晴らしいことだ。医学の進歩はありがたい。薬に感謝すればするほど明るい気持ちになれます。全身の細胞も活性化され、免疫力も高まります。効き目がしっかり感じられ、治りも早くなるでしょう。感謝に勝るものはありません。感謝の気持ちは、薬の効き目を高める心のサプリメントです。薬を服用するときは、感謝の気持ちを持つ。感謝の気持ちを忘れない30の方法。その22。清掃中のトイレを使うときは、清掃員に一声かけるのがマナー。トイレを使おうとしたところ、トイレ前に清掃中の看板が立っていることがあります。トイレの中では清掃員が一生懸命掃除をしています。こんなときどうするかです。清掃中のトイレを使うのははばかられます。清掃員が一生懸命トイレ掃除をしているときに使うのは申し訳ない気持ちがあって抵抗を感じるところでしょう。掃除の邪魔をしてはいけないと思い、代わりに別のトイレを使うこともあるはずです。しかし清掃中の看板が立っていても普通に使いたいときもあるでしょう。急を要するときや近場に別のトイレがないときなど使わざるを得ないときもあるはずです。大抵の場合清掃中のトイレであっても使うことができます。ただし清掃中のトイレを使うときはマナーとして一声かけるようにしましょう。使ってもいいですかという一言です。面識のある清掃員であれば使わせていただきますという一言も許容範囲です。いちいち声をかけるのは面倒に思うかもしれませんが、これはマナーです。利用者が優先だ、使って良いに決まっていると思う人もいるかもしれませんが、実際はわかりません。デリケートな作業中かもしれません。何らかの危険物を扱っている最中という可能性もあるでしょう。清掃中に割り込んで使用されるのはよくあることで、清掃員も慣れているかもしれません。だからこそ使用しても良いか確認の一言は必要です。トイレ掃除も大変な仕事です。自分の代わりにトイレ掃除をしてくださっているのですから、最低限の配慮は大切にすることです。清掃員から許可の返事があれば気持ちよくトイレを使えます。さて、配慮はここで終わりではありません。トイレを使い終わった時はありがとうございましたとお礼を伝えられればパーフェクトです。トイレ掃除中にもかかわらず割り込んで使わせていただきました。清掃員はにっこりうなずいてくれるでしょう。使う時も使った後もお互いすっきりして気持ちがいい。小さなマナーにこそ人の心が表現されます。清掃中のトイレを使うときは清掃員に使ってもいいですかと一声かける。トイレを使い終わったときはありがとうございましたとお礼を伝える。感謝の気持ちを忘れない30の方法。その23。チェックアウトで部屋から出る際、お辞儀をして感謝を伝える。ホテルや旅館に宿泊することがあるでしょう。一泊の時もあれば何泊か泊まることもあるでしょう。宿泊の最終日、チェックアウトで部屋から出る際、心を豊かにするマナーがあります。部屋に向かってお辞儀をして感謝を伝えるというマナーです。部屋の中に忘れ物がないことを確認して部屋を出る瞬間があるでしょう。この時、くるっと振り返り部屋に向かって軽くお辞儀をしてから立ち去ります。人ではなく部屋に対してのお辞儀であり、感謝の表現です。人とのお別れがあるように部屋とのお別れもあります。ありがとうございました。居心地の良い部屋でした。短い間でしたがありがとうございました。心の中で唱えても声に出しても構いません。部屋に向かってお辞儀で感謝を伝えると清々しい気持ちが広がります。宿泊が一泊のみ時もあるでしょう。たった一泊であってもその部屋にはお世話になりました。狭かったり汚れが目立っていたりなど気になる点もあったかもしれませんが、少なくともその部屋のお世話になったのは事実です。部屋にお辞儀をして感謝すれば部屋とのお別れをきれいに締めくくれます。ほんの5秒程度で済むことですが、感謝によって満たされた気持ちになるのは間違いありません。綺麗なお別れができると、チェックアウトの後スムーズに次の目的地へ向かえます。誰も見ていないようですが、そういうところはきちんと神様が見えています。きちんと部屋に感謝をすれば、神様は微笑んでくれます。 旅の安全と幸運をお手伝いしてくれるのです。チェックアウトで部屋に向かってお辞儀をして感謝を伝える。感謝の気持ちを忘れない30の方法。その24。手書きのハガキは、裏面だけでなく表面もじっくり味わう。手書きのハガキを受け取ったとき、じっくり見るのはどこでしょうか。やはり、裏面のメッセージではないでしょうか。裏面にはメッセージが書かれています。手書きの字には、心が感じられます。生々しい手書きの文字を見ると、相手の心が伝わってきますね。短いメッセージでも、読み応えがあります。時には、絵が描かれていることもあるでしょう。なかなか、上手に絵が描かれていて、感心することもあるに違いありません。大切な人からの手紙であれば、何度も繰り返し読むでしょう。もちろん、裏面をじっくり見るのもいいですが、他にもじっくり見ておきたいところがあります。ぜひ、表面にも目を向けてください。はがきは、裏面に集中する一方で、表面が見過ごされがちです。表面にも、相手の心が反映されている。はがきの表面は、相手の住所氏名を書くところです。あなたの住所氏名が手書きで書かれているでしょう。プリンターによる印字の時もありますが、裏面が手書きなら、表面も手書きというパターンが多いはずです。こうしたところにも目を向け、ありがたく感じることが大切です。思い出してください。あなたがハガキで相手の住所氏名を書くとき、いろいろな思いを巡らせるでしょう。住所を書くときは、言ったことがないな。どんなところなのだろう。と、考えるでしょう。名前を書くときは、相手の顔を浮かべることでしょう。字を間違えないよう漢字を確認したり、一字ずつ、ゆっくり、丁寧に書いたりするはずです。あなたがそうであるように、相手もそうです。相手もあなたの住所を書くとき、言ったことがないな。どんなところなのだろう。と、考えたでしょう。あなたの顔を浮かべながら、あなたの氏名を一字ずつ、ゆっくり、丁寧に書いたことでしょう。字を間違えないよう漢字を確認したり、一字ずつ、ゆっくり、丁寧に書いたりしたに違いありません。だから、ありがたいのです。丁寧な字で書かれていれば、なおさらです。もう一つ忘れてならないのは、時間と労力です。相手の住所氏名を書くだけでも、時間と労力がかかります。たった1、2分かもしれませんが、住所氏名は間違ってはいけないところなので、慎重な書き方になるはずです。相手は神経を使いながら、時間と労力をかけてあなたの住所氏名を書きました。ますますありがたいことです。手書きのハガキは、裏面だけでなく表面も味わってください。私の住所氏名を丁寧に書いてくれた。ありがたい。時間と労力をかけて書いてくれた。ますますありがたい。表面にも相手の心が反映されているのです。ハガキの裏面だけでなく表面もじっくり見る。感謝の気持ちを忘れない30の方法。その25。極寒で仕事をする人がいる。炎天下で仕事をする人がいる。雪が降る極寒の中、ブルブル震えながら仕事をしている人がいます。気温は氷点下。足元は雪や氷に覆われていて滑りやすそう。分厚い手袋とコートを身につけていますが、顔だけは冷たい風が容赦なく当たっています。肩をすくめていて寒さに耐えながら仕事をしていることがわかります。夏の猛暑の中、炎天下の灼熱地獄の中で仕事をしている人がいます。屋根も日陰もないところで立ち仕事です。さんさん照りつける直射日光を浴びっぱなしです。肌は真っ黒に焼けていて、全身は汗でびっしょり。見るからに暑そうで必死な様子が伝わってきます。駐車場や工事現場で時々見かける光景です。命のリスクにさらされながら仕事をしていると言っても過言ではありません。そういう人たちに感謝の念を捧げることです。誰かがやらなければいけない仕事を引き受けてくださっています。機械化が進んで便利な世の中になりましたが、何でも機械でできるわけではありません。デリケートな判断を要したり、不規則なパターンが多かったりする場所では、やはり人間がやるしかありません。そうした人を見かけたら、感謝の念を送ってください。こんなに暑い中を私たちのために働いてくださってありがとうございます。こんなに寒い中を私たちのために働いてくださってありがとうございます。直接その人に声をかけることはなくても、心の中で感謝の言葉をかけるだけでいいのです。世の中には誰かがやらなければいけない仕事があります。収入の高に関係なく、体を張って一生懸命しなければいけない仕事があります。実際、そうした現場では事故が少なくありません。一瞬の判断が命に直結することがあり、常にストレスと緊張が伴います。きつい仕事で、なおかつ体力も必要です。職業に寄せんはありません。誰かがやらなければいけない仕事を引き受けくださっている方々には本当に頭が上がらないのです。厳しい環境で働く人たちに感謝の念を持つ。感謝の気持ちを忘れない30の方法。その26。あなたの両親はあなたの誕生を喜んだ。だからあなたも自分の誕生を喜ぼう。あなたのご両親はあなたが生まれてきた時さぞ誕生を喜んだことでしょう。早く会いたかったよ。無事に生まれてきてよかった。ご両親は生まれたばかりのあなたを優しく抱きかかえ、笑顔の表情を浮かべました。お母さんは10ヶ月間の長い妊娠期間を経て命がけの出産をしました。 お父さんも生まれたばかりのあなたを大喜び、出産という大仕事を終えた妻をねぎらったことでしょう。祖父や祖母もあなたの誕生を祝福し、早速子供用品を買いに行ったことでしょう。出産に立ち会った病院の方々も無事に生まれてよかった。と喜んでいたに違いありません。あなたは多くの人から歓迎と祝福を受けて誕生してきました。ところが肝心のあなたはどうでしょうか。何の苦労も努力もなく、この世に生まれてくることができました。気づけばこの世にいるという状態です。ゼロから誕生した実感がないためでしょうか。自分の誕生を喜ぶことは意外と少ないのではないでしょうか。あなたも今一度自分の誕生を喜んでください。生まれてくることができた。と。いつの間にか生まれた、気づけばこの世にいるという感覚かもしれませんが、これは紛れもない奇跡です。人生で最も素晴らしいことであり、これほど幸せなことはありません。人生で最も素晴らしいことが生まれた瞬間に起こっています。すでに生まれてから数十年経っているかもしれませんが、遅すぎることはありません。自分の誕生を喜んでください。誕生日を迎えるたびに、これまで無事に生きてこられたことはもちろん、自分の誕生についても喜んでください。一度だけなく何度でも喜んでいいのです。生まれてきたことに感謝しましょう。命という素晴らしい宝を授かったことに感謝しましょう。自分の誕生を喜ぶことは生きている実感をもたらします。あなたの両親はあなたの誕生を喜びました。だからあなたも自分の誕生を喜びましょう。自分の誕生を喜ぶことは人生を大切に生きることになるのです。自分の誕生を喜ぶ。感謝の気持ちを忘れない30の方法。その27。母子手帳ほど大切な本はない。落ち込んだ時あなたを元気づけるものは何か。母子手帳です。落ち込んだ時は母子手帳を読んでみてください。母子手帳とは妊娠の届け出をした女性に地方自治体が交付する手帳です。母子手帳と思われるかもしれませんが、親に聞けば必ず持っています。押し入れの奥や鍵のかかった引き出しに保管されているでしょう。古さが目立ってボロボロになっているかもしれませんが、ぜひ中を開いて読んでみてください。母子手帳にはあなたの成長記録が親の手書きで細かく記載されています。あなたが生まれる前から記録が始まっているでしょう。そしてあなたの出産状態は特に細かく書かれているはずです。我が子に向けた親の一言にも注目です。どんな子で育ってほしいか、親の希望や期待の一言が添えられているに違いありません。身長、体重が定期的に記録されていて、少しずつ大きく育っていることがわかるでしょう。予防接種、歯の状態、健康診断など様々な記録を確認できるはずです。いろいろな項目がびっしり書き込まれていて読み応えがあるでしょう。予備欄にはちょっとした一言が書かれているかもしれません。忘れてならないのは母子手帳のページ側面です。母子手帳のページ側面には茶色の汚れが目立っているでしょう。それは手垢です。親が何度もめくった証拠です。記録するたびにページを開き、ことあるごとに母子手帳を手に取りました。そうした書き込みを眺めながら親の愛を実感するのです。細かい記録されていてすごい。私が生まれる前からこんなに準備されていたのか。私はこんなに大事に育てられていたんだね。記録の一つ一つはあなたの成長記録です。母子手帳を見ればどれだけ親に愛されているか字面からひしひし伝わってきて再確認ができます。改めて親の愛を実感できます。それぞれの記録を見ているうちにだんだん目頭が熱くなり、うるうる涙ぐんでしまうでしょう。今まで捨てることなく母子手帳を大切に保管してくれている親にも感謝しましょう。母子手帳は単なる記録ではありません。大切な読み物です。元気をくれる本です。親からの愛がいっぱい詰まった本であり、親からの愛を再認識できる本です。母子手帳ほど大切な本はないのです。母子手帳を見て親からの愛を再認識する。感謝の気持ちを忘れない30の方法。その28。お墓参りができないときは心の中で拝もう。感謝の気持ちは距離を超越する。仕事が忙しくてお墓参りをしたくても帰省ができないときがあるでしょう。仕方ない事情とはいえ、ちょっと心残りになるものですね。ご先祖様がいるおかげで今の自分が存在しています。せめて盆や正月くらいは帰省してお墓参りをしたいものですが、仕事の都合で難しいことがあるでしょう。事情があるときは仕方ありません。そんな時は心の中で拝んでください。お墓参りができない時は心の中で拝みましょう。目をつぶり天に向かって手を合わせ感謝の念を捧げましょう。お墓参りができない分、時間をかけてしっかり拝むのもグッドです。余裕があればお線香を買ってきて本格的に拝むのもいいでしょう。お墓参りは形式の一つであって、それが全てではありません。大切なことはご先祖様への感謝の気持ちを忘れないことにあります。感謝の気持ちは距離を超越します。天国にいるご先祖様はあなたの感謝の気持ちを喜び微笑んでくれます。お墓参りができないときは心の中で拝む。感謝の気持ちを忘れない30の方法。その29。初期ホモサピエンスの平均寿命は20歳30歳。 30歳を過ぎたら追加寿命と考える。現世人類の直接の先祖であるホモサピエンスはおよそ20万年前アフリカの地で誕生しました。5万年前生まれ故郷のアフリカを離れることになります。グレートジャーニーを経て世界に広がっていき、地球各地を覆うことになり、それが現在の私たちにつながっています。人は食物連鎖の頂点に立つ存在です。誕生したばかりの初期ホモサピエンスの平均寿命は20歳30歳と言われています。乳幼児の死亡率が高く、野生動物に襲われて命を奪われるケースもよくあることでした。もちろん薬らしい薬もなく、医療も存在していません。その後人類は狩猟採集から農耕牧畜へと移行していき、食料事情が安定するにつれて平均寿命も少しずつ伸びていきます。さらには医療の発達も加わって、ますます平均寿命が伸びています。戦時中は一時的に平均寿命が下がることもありましたが、基本的に平均寿命は時代とともに右肩上がりです。現在では男性も女性も平均寿命が80代となっていて、90代に到達するのは時間の問題です。ゆくゆくは平均寿命が100歳を超える日も現実味を帯びる話になってきています。なんという医療の進歩なのでしょう。平均寿命が20歳30歳だった時代から見ると2倍も3倍も長生きしていることになります。30歳を過ぎたら追加寿命の始まりと考える。30歳を超えたら追加寿命の始まりです。与えられた時間を生きていると思ってください。いい意味で余分な時間、余分な人生です。以前は生きることができなかった寿命を生きることができています。長く生きられることは素晴らしいことです。それだけ多くの時間を獲得することになり、多くの可能性を実現できます。長く生きられることは生きているうちにできることが増えるということです。学ぶことも食べることも遊ぶこともすべて、生きている時間が長ければ楽しめるチャンスが増えます。寿命に余裕があればいろいろなことができます。長寿時代に感謝して長い人生を楽しんでいきましょう。どこまで寿命を伸ばしていけるかはあなた次第ですが、少なくとも努力次第で伸ばせる余地があるのは間違いありません。食料や医療に感謝するのはもちろんのこと、天から授かった寿命を大切に使っていきましょう。30歳を過ぎたら追加寿命の始まりです。人生のボーナスタイムという自覚を持ちつつ、素晴らしい追加寿命を謳歌しましょう。30歳以降の年齢は人生のボーナスタイムと考えて生きる。感謝の気持ちを忘れない30の方法。その30。今日もあなたは命を燃やして生きている。命に感謝してしすぎることはない。今日もあなたは命を燃やして生きています。自覚はないかもしれませんが、あなたの中には命の炎があるのです。生まれてから一度も消えることなく燃え続けています。もちろん今この瞬間もメラメラ燃えています。今こうやって生きているのは命の炎が燃えているおかげです。命の炎は残念ながら永遠に燃え続けることはありません。キャンドルの炎はいつか消えるように、命の炎もいつか消える日がやってきます。これは生きとし生けるものの宿命です。人も生き物としての宿命は避けられません。いつか命の炎が燃え尽き、この世から去る時がやってきます。だからこそ命が燃えている間は悔いなく一生懸命生きることが欠かせません。命の炎を大切なことに使ってください。命の炎が燃えているうちは何でもできますが、その期間は無限ではなく有限であることを自覚することです。与えられた仕事は責任を持ってベストを尽くします。好きなことがあればとことん楽しみましょう。やりたいことがあるなら先延ばしにせず今すぐやることです。仕事も遊びも何でも一生懸命が一番です。家族や友人を大切にしてください。愛する人を見つけしっかり愛して生きることです。好きなことや楽しいことをやって、公私ともに充実した日々を送ることです。できないと思っているのはできないのではなく、やろうとしていないからです。命の炎が燃え続けているのは、悔いなく生きろという命からの叫びです。命の炎が燃えている限り、あらゆるチャンスがあり、あらゆる可能性があります。本気になれば必ず道が開けます。人生は一度しかありません。今日もあなたは命を燃やして生きています。そのことを自覚して、今日も命に感謝しながら貴重な人生を生きてください。一日を大切にするのはもちろん、1分1秒も大切にしましょう。成功も失敗も関係ありません。命を燃やして生きていることが重要なのです。命の炎が燃え続ける限り、ひらすら走り続けること。命に感謝した日々を送れば、おのずと幸せな人生が訪れるのです。命の炎を自覚する。命の炎を大切なことに使って生きる。感謝の気持ちを忘れない30の方法。まとめ。その1。ありがたいと思う機会を増やす。その2。自分の誕生を喜ぶ。その3。当たり前に感謝する。その4。胸に手を当て心臓の鼓動を感じる。休むことなく動き続けている心臓に感謝する。その5。送料が無料であってもそこにかかるコストを理解して配送に携わる人たちに感謝する。その6。感謝の気持ちを忘れやすいときは紙に感謝の気持ちを大切にすると書いて目立つ場所に貼っておく。その7。 相手が謝罪の言葉を述べているときは、途中で遮らず最後まで聞く。その8。ゴミ箱のおかげという考え方を身につける。たまにはゴミ箱に目を向け、陰で頑張るゴミ箱に感謝する。その9。写真を撮ってもらったら、今度はこちらからお撮りしましょうか、と声をかける。その10。お撮りしましょうか、と声をかけられ、相手の気遣いの断るときは、お撮りしましょうか、と声をかける。その11。怪我や病気で寝込んだときは、家族のありがたみを再認識する。家族のありがたみに再認識できたら、きちんと書き留めておき、忘れないようにする。その12。お礼を言ったかどうか迷うことがあれば、念のためお礼を言っておく。その13。義務教育に感謝する。その14。チェックアウトで部屋に向かってお辞儀をして感謝を伝える。その15。真夏日は、電気代は気にせず、我慢は美徳、と考えず素直にクーラーをつける。その16。スーパースターと同じ時代を生きている奇跡に気づく。その17。特別お世話になった時は、ありがとう、ではなく、ありがとうございます、という言葉で感謝を伝える。その18。お会計の時、感謝しながら支払う。その19。助けてもらったことを思い出して、改めて感謝の気持ちを持つ。その20。馬に乗る機会を作って、乗馬を楽しんでみる。その21。支えてくれている人たちを思い出して、気力を出す。その22。感じを良くするために、相手を尊重する習慣を心がける。その23。薬を服用するときは、感謝の気持ちを持つ。その24。清掃中のトイレを使うときは、清掃員に、使ってもいいですか、と一声かける。トイレを使い終わったときは、ありがとうございました、とお礼を伝える。その25。最近起こったトラブルを思い出して、まず感謝する。感謝するポイントは、後から、考える。その26。はがきの裏面だけでなく、表面もじっくり見る。その27。本を読むときは、手を合わせてから、ページを開く。その28。お墓参りができないときは、心の中で拝む。その29。30歳以降の年齢は、人生のボーナスタイムと考えて生きる。その30。多数の人に好かれる生き方、より少数の人からとことん愛される生き方を目指す。